21ページ、インフォメーション。地籍調査実施区域のお知らせ。問い合わせ、町田庁舎、農林課、農村整備係。電話 393-7072。 地籍調査は、国土調査法に基づき、主に市町村が実施主体となり、皆さんの大切な財産である土地登記の単位となる一筆ごとの土地を調査測量するものです。またその成果は登記所法務局に送付され、登記簿と地図構図として備え付けられることにより、不動産登記の精度が高まり、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことが期待されます。地籍調査を実施する区域は毎年度に小技単位を目安に実施地区を決めて進めています。実施区域および隣接する土地所有者の皆さんには後ほど説明会の開催通知を送りますので、事業推進にご協力をお願いします。また事前準備などのため、実施区域とその周辺に測量業者など関係者が立ち入ることがあります。あらかじめご承知おきください。令和7年度一筆地調査実施区域、薄紫色で囲まれた区域の地図があります。松井田町、原、阿佐、蟹沢、西浦、北浦、実施区域図をご確認ください。なお来年度は松井田町、坂本の一部位置を予定しています。都市計画の変更案の縦覧について、県は都市計画の変更案について縦覧を行います。縦覧の内容、県を広域都市計画圏、都市計画区域の整備開発及び保全の方針の変更、都市計画区域マスタープラン、期間、日程、時間、7月15日火曜日から29日火曜日の午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く、場所、県庁都市計画課、本庁舎都市計画課、意見書の提出方法、変更案に意見のある人は縦覧期間中に意見書を提出できます。意見書は会場に備え付け、または必要事項、氏名、住所、利害関係、意見用紙を記入したものを直接または郵送で縦覧場所に提出してください。問い合わせ、県庁都市計画課、電話 027-226-3654。 安中市の学校給食を紹介します。給食レシピ、ひじきのピリッとサラダ。材料、4人分乾燥ひじき大さじ1、調味料 A、 砂糖小さじ2、醤油小さじ2、水大さじ1、きゅうり1/2本、人参20g、キャベツ60g、ささみフレーク40g、調味料 B、 醤油小さじ2、酢小さじ2、砂糖小さじ1、ラー油小さじ1/5、ごま油小さじ1/4、白いりごま小さじ1。作り方1、ひじきは水で戻し、調味料 A で煮て冷ましておく。2、きゅうり、キャベツ、人参は千切りにする。3、 B の調味料でドレッシングを作る。4、3と1、2、ささみフレークをあえ、仕上げにごまを振る。栄養成分、1人分エネルギー45キロカロリー、タンパク質 3.2g、 食塩 0.8g、 鉄分 0.9mg。 おすすめポイント、鉄分豊富なひじきを使ったサラダです。ひじきは調味料で下にし味付けしているので食べやすいです。ラー油のピリッとした味がアクセントで人気です。ラー油はお好みで加減してください。安中市学校栄養士会。教育委員会委員が任命されました。5月20日付で次の人が教育委員会委員に任命されました。中津瀬隆さん。問い合わせ町田庁舎総務課庶務係、内線2222。お片付けお掃除講習受講者募集。個人宅での衣類や生活用品の整理収納などの作業に携わるスタッフを養成する講習を開催します。日程7月24日木曜日、25日金曜日。場所ウイングプラザ富岡、富岡市田地の1330-1。対象県内在住の60歳以上でシルバー人材センターに新規入会を希望する、または会員で職種転換や就業を希望する人。定員15人。定員超過の場合は先行、費用無料。締め切り7月9日水曜日。問い合わせ申し込み、公益財団法人群馬県長寿社会づくり財団育成事業担当、電話027-255-6400。地域おこし協力隊活動報告ボリューム71。安中市でシルクの魅力を発信したい。4月から安中市地域おこし協力隊に加わりました、真野良平と申します。私は今年3月に大学を卒業したばかりの新社会人です。大学ではちょっとユニークなテーマで蚕を美味しく食べる方法について研究していました。その中で日本の養蚕業が抱える課題を知り、何か力になりたいという思いから思い切って東京を飛び出し安中市にやってきました。これからは薄井製糸市での工場運営のサポートやシルクを使った商品開発などに挑戦していきます。そして薄井製糸の名前やシルクの魅力をもっと多くの人に知ってもらうことが目標です。正直安中市のことも社会人としての生活もまだまだわからないことだらけですが、地域の皆さんとのつながりを大切に一歩ずつ頑張っていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。公式 SNS につながる QR コードがあります。真野良平さんの写真が載っています。消費生活センターからのお知らせ、使っていないサブスクの解約忘れに注意しましょう。事例、パソコンの操作方法を調べるためにネット上で専門家に相談できる有料サイトにトライアル、お試し登録し、クレジットカードを決済手段として入力した。代金は500円だった。質問は解決したが、それ以降毎月約5000円がクレジットカードから引き落とされていることに数ヶ月後に気づいた。解約したいが契約時に入力した情報を忘れてしまいログインできない。一言助言、サブスクリプション以下サブスクとは、定額を定期的に支払うことで一定期間商品やサービスを利用することができるサービスです。サブスクはトライアルを申し込む際にクレジットカードの登録が必要で、トライアル期間内に解約しなければ自動的に定額サービスに移行し支払いが続きます。申し込む前にホームページなどで利用規約や解約方法をよく確認しましょう。解約は事業者の定める方法で手続きを行う必要があります。申し込み時に 登録したパスワードなどが必要な場合があるので忘れないようにしましょう。利用していないサブスクの請求にすぐ気づけるようにクレジットカードなどの明細は毎月確認しましょう。問い合わせ市消費生活センター、電話 382-2228。 わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら早めに消費生活センターにご相談ください。相談日時、月曜から金曜日、祝日を除く午前9時から午後4時30分。投票所を一部変更します。問い合わせ本庁舎選挙管理委員会事務局内線1045。この夏実施が予定されている参議院議員通常選挙の投票所を次の通り変更します。投票日当日は入場券に記載された投票所をご確認の上、指定の投票所までお越しください。投票区、対象地区、第3投票区、安中地区、第3、4、6区。投票所、変更前、安中小学校体育館。変更後、安中市文化センター。第10投票区、原市地区、第8区。変更前、峰公会堂。変更後、特別養護老人ホーム赤根荘。安中市農業委員会からのお知らせ。問い合わせ本庁舎農業委員会事務局内線1452。農地パトロール利用状況調査を実施します。農地パトロールは地域の農地利用の確認、遊休農地の実態把握及び発生防止解消、また農地の違反転用防止と早期発見を目的に全国の農業委員会組織で統一して実施します。期間7月から11月。対象農地、市内すべての農地。内容、1、遊休農地及び耕作者が不在または不在となる恐れがある農地の把握。2、農地法の許可・届け出案件の履行状況の確認。3、農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業による貸借権設定等農地の利用状況の確認。4、農地の違反転用の発生防止と早期発見・是正。5、営農型発電設備、太陽光パネルなどの設置にかかる株農地における適切な営農状況の確認。その他、実施にあたり全国農業会議所の農地パトロール実施要領に準拠して調査を行います。草刈りや耕機などで農地を再生し利用するか、いつでも耕作可能な状態にしておきましょう。農地を所有する人へ、農地の有給化が進むと害虫の温床や有害鳥獣の住みか、火災の発生源になる恐れがあり危険です。またゴミの不法投棄場所になることもあり、周辺の農地や住民に迷惑をかけることになるので、除草や草刈り、病害虫駆除などの農地の適正管理をお願いします。手話コーナーボリューム39。問い合わせ本庁舎福祉課障害福祉係内線1154。今月は磯辺の表現をご紹介します。人差し指と中指を開いて伸ばしたチョキを横にして口元に置きます。次に開いた人差し指と中指を閉じます。口元でハサミを閉じる表現になります。昔話の下切りすずめ発祥の地が由来となり、口元でハサミを閉じることが地域で使用されている
磯部の表現になります。市 YouTube 手話チャンネルにつながる QR コードがあります。
男女共同参画推進委員会第172回、エルボシ・クルミンを知っていますか。エルボシとは女性活躍推進法に基づき一般事業主行動計画の策定・届け出などを行った企業のうち、女性の活躍を促進する取り組みが優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。認定された企業はエルボシマークを使用でき、企業イメージの向上や優秀な人材確保につながるメリットがあります。また認定を受けた企業のうち、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が特に優良などの一定要件を満たした場合、プラチナエルボシ認定を受けられます。認定の4つの段階を表したエルボシマークがあります。クルミンとは、次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画を策定した企業のうち、一定の基準を満たした企業に対して厚生労働大臣が認定する子育てサポート企業の証です。さらに認定企業のうち、より高い水準の取り組みを行った企業が一定の要件を満たした場合、プラチナクルミン認定を受けられます。市内の認定企業を紹介します。エルボシ認定企業、4月20日現在、株式会社ジュンコーポレーション、株式会社荻野屋、株式会社萩原工業。クルミン認定企業、3月末日現在、社会福祉法人安中福祉会、株式会社荻野屋。なお、本市に本社所在地がある企業。エルボシ認定についてとクルミン認定について、それぞれ厚生労働省のホームページにつながる二次元コードがあります。問い合わせ先、本庁舎市民課市民生活係内線1207。文化障害学習インフォメーションカレンダー、日にち、時間、内容、場所の順にお伝えします。7月2日水曜日14時から、第47回少年の主張安中市大会文化会館。7月3日木曜日10時から、家庭教育カウンセリング講座4文化センター。7月10日木曜日10時から、家庭教育カウンセリング講座5文化センター。7月12日土曜日10時から、絵本読み聞かせ安中市図書館。7月16日水曜日10時から、家庭教育カウンセリング講座6文化センター。7月17日木曜日10時から、家庭教育カウンセリング講座7文化センター。7月25日金曜日13時30分から、第8回農業委員会総会本庁舎201会議室。7月26日土曜日9時30分から、面白科学教室エアーウォーターガンを作ろう文化センター。8月9日土曜日10時から、絵本読み聞かせ安中市図書館。8月10日日曜日13時30分から、劇団ロシナンテ第52回公演文化センター。安中同志社新島講演会のお知らせ。学校法人同志社との連携協定事業の一環として、安中市合併20周年と同志社創立150周年を記念し講演会を開催します。 当日は新島学園中学校高校の聖歌隊によるミニコンサートも予定しています。ぜひご参加ください。日程7月12日土曜日、時間午後1時から3時30分、0時30分会場、午後1時から1時15分はミニコンサート、午後1時20分から3時30分は講演会、場所新島学園中学校高校礼拝堂、講師同志社女子大学山下智子教授、元プロサッカー選手中西哲夫氏、その他申し込み不要、料金入場無料。問い合わせ先、本庁舎政策デジタル推進課政策デジタル推進係、内線1021-1022。クローズアップ、5月8日バウンドテニス全国大会優勝準優勝、来年に向け決意新た。第43回全日本バウンドテニス選手権大会ミドル男子シングルスの部で2年連続優勝した鈴木孝幸選手と、シニア女子ダブルスの部で準優勝の渡辺悦子選手が岩井市長を表敬訪問しました。鈴木選手は、来年は3連覇を目指したい、渡辺選手は優勝を目指してさらに努力したいと話し、決意を新たにしていました。5月10日フェスタ大江戸イン安中、多くの人でにぎわい。フェスタ大江戸イン安中が安中市文化センターで開催され、ダンスや演奏などステージ発表のほか、屋台や無料抽選会、子ども向けエア遊具体験などが行われ、多くの人でにぎわいました。5月11日碓井関所祭り、伝統芸能2会場で披露。第62回碓井関所祭りが安政遠和市サムライマラソンと同日開催されました。今年は午前に碓井関所跡、午後は碓井峠鉄道文化村で行い、獅子舞や八木節、太鼓などの郷土芸能を披露しました。太陽光パネル蓄電池共同購入参加者募集中。太陽光パネル蓄電池、みんなが集まるからお得、安心便利な共同購入で環境に家計に優しい暮らし。みんなのおうちに太陽光、参加募集期間9月3日まで。太陽光パネルの設置が電気代の大幅な節約につながることをご存知でしょうか。群馬県では2月20日より太陽光パネル蓄電池の共同購入事業を開始します。みんなで集まって生まれる大きな購買力を生かして、安心でお得に購入する機会をご提供する事業です。数分で完了する無料の参加登録をすることで、ご自宅に設置した場合の費用を確認することができます。ぜひお気軽にご参加ください。群馬県みんなのおうちに太陽光で検索。 http://group-by.jp/solar/gunma/home QR コードがあります。無料でご視聴いただけるオンライン説明会を予定しています。また専用ウェブサイトや事務局への問い合わせもご活用ください。お問い合わせ、群馬県みんなのおうちに太陽光事務局、0120-698-300、固定電話携帯電話、受付時間10時から18時、土日祝日を除く。